ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの雅文子です。そして今回コメンテーターご一緒していただくのは、
京都 NPO センターの吉田です。よろしくお願いいたします。
吉田さん、よろしくお願いします。吉田さんってちっちゃい頃って、はいはい、お手伝いってしました？
お手伝い、うん、そうですね、結構お手伝いする子だったような、うん、気がします。
料理も一緒に？
料理も母の横でいろいろと、
うん、あ、そうなんですね、珍しい。なんか最近ね、あまりそのお手伝いする機会がやっぱりお母さん忙しかったりしてね、見れる機会がなかったりっていうのもあるのかなと思うんですけど、ね、子供ちゃんたちが料理してるところは楽しそうかなと思うんですけど。
そうですね、かわいいですよね。
かわいいでしょうね。今回はそういう子どもさんたちに関わっている団体さんからのゲストをお招きしてお送りしていきます。吉田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ではこれからの30分間をどうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは京都子どもクッキングからスタッフの三浦さんをお迎えしています。三浦さん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、三浦さんは今大学生なんですね。
はい、そうです。
お子さんの頃はさっきの吉田さんにも聞きましたけど、はい、お手伝いってするお子さんでした？
そうですね、私は家でもたまにお手伝いはしていました、はい、
そうなんですね。今、京都子どもクッキングっていう団体さんなんですけど、はい、どういうことをされている団体さんですか？
そうですね、京都子どもクッキングでは、今小学生を対象にした料理教室の企画や運営を行っております。
小学生の方が、
そうですね、
全学年の子たちがじゃあ集まるわけですね。
そうです、
はい。三浦さんはいつ頃から関わってたんでしょう？
私は小学校2年生から関わっておりました。
そうなんですね、長いですね。
そうなんです。
最初のきっかけは何だったんでしょう？
最初はお友達に誘われたのがきっかけで、そこからずっと参加している感じです。
最初どんな風に誘われたんですか？
そうですね、なんか楽しそうやし行ってみないみたいな感じで誘われていったのがきっかけです。
料理できるところあるんやけど。その時にちなみに作ったものって覚えてます？
そうですね、最初はおにぎりを作ったのが覚えてます。
すごい記憶にしっかりあるってことでした。やっぱ楽しかったんでしょうね。ね、そうか、じゃあちっちゃいお子さんからね、大きなお子さんまでいろんな形のおにぎりが並んだわけですね。
はい。
うまくできました、その時？
はい、できたと思います。
じゃあおにぎりだったり、基本的には和食が多いんですか？
そうですね、和食を中心に。
それはなぜなんでしょう？
そうですね、今ちっちゃい子どもたち和食が、はい、好きって言われていう子はあんまりいないかもしれないかなと思って、給食で食べるのは食べるけど、お家で好んで食べるかなと思ったらそうかなと思ったりとかして、その中でもやっぱり素材の味だったりっていうのは和食ならでは生かされているところだと思うので、しっかりと簡単な和食を作ることで子どもたちもその薄味っていうのに最近はなかなか、薄味をしましょうって言われていてもなかなか難しいところもあるかなと思うんですけど、しっかりお出汁を取れば薄味でお塩とかもあまりいらないので、そういう感じでも和食に親しんでほしいなっていう思いもあります。
それでなんですね、まあ、基本中の基本というか、ね、やっぱり最 近やっと海外でもうまみっていう5番目の味に注目が集まってきているので、今までねその薄味にしましょうでうまみがなくてその塩味だけ取るから味が足りないっていうところで、はい、ちょうどそれの基本の出汁の部分からしっかりあるわけですね。
そうですね、しっかり出汁を取って、
はい、最初どうでした？
最初はでも本当に小学校2年生とかだったのでまだ家庭科の授業とかもない頃だったので、新鮮でしたね。こうやって出汁取るんやって思ったりとか、そういう感じだったので、
そっか、出汁で思い浮かぶとお味噌汁とかにやっぱおうどんの出汁とかね、そっちがなんかお雑煮とかそういう、ね、うん、その出汁はこうやってこんなのからできてる
そうですよね、なかなか自分で体験するってことはあんまりないと思うので、
確かに確かに、じゃあ昆布とカツオから。
そうですね、お味噌汁でした。煮干しとかも使って、
はい、煮干しも、へえ。じゃあ煮干しの処理の仕方とかも習うんですね。
そうですね、ちっちゃくみんながちっちゃい手でこうやって頑張って取ってるのはとても可愛いです。
可愛い。また自分で作ると美味しいでしょうしね、やっぱり。
そうですよね、
基本的にはお昼ご飯なんですね。
はい、お昼ご飯を普段を作っています。
でもお子さんでお昼作れるってすごくないですか？
頼もしいです ね
本当に。それが自分たちでもしっかりできるようにっていうところまで、
はい、
今いろんな年齢の方でね集まってると思いますけど、結構賑やかだったりするんですか？
そうですね、1年生から6年生までだいたい1回の教室で20人以上はいるんですけれども、は
い、
でも本当に20人いるのかなって思うぐらいの、結構みんなが作業に集中するので、
はい、
集中してる間結構静かな感じで教室は進んでいっています。
すごい、それだけやっぱり一生懸命になれるんですね。
はい、
20人ぐらい子どもちゃんいて静かってなかなか想像がつかない。やっぱりじゃあ貴重な体験はいつもできてるわけですね。で、大人の方のスタッフさんで一緒にいらっしゃるんですね。
はい、
どんな感じで手伝うんですか？
基本的には見守るというスタンスをとっていまして、口は出しても手は出さないっていう感じで、本当に危険な時だけ手を出して、あとはみんな子どもたちに全部やってもらうっていうので、
はい、じゃあそこであのお兄さんお姉さん意識とかも。
そうなんですよね、学年が上がってくるにつれて、みんな子どもが子どもを教えるようになってくるんです、
はいはい、じゃあリーダー役の子とかも出てきたり、はい、あ、そうなんですね。三浦さんはずっと長く関わってますけど、
はい、
どんな感じでした？あの気持ちとかで変わってきました？
そうですね、最初は結構大人の方に教えてもらってるっていう感じだったんですけど、途中から子どもスタッフっていうのができまして、そこから、子ども、私が、小学校1年生とかに結構ずっと見て教えてあげるみたいなことも始めて、なんかそこからその子どもたちが私を憧れてくれてるみたいなことがあって、それからは結構自分も頑張らないとなって思ったりとか、そういう意味でも今こうやって大学生まで続けていられるのはそういう理由かなと思ってます。
なんですね、じゃあ三浦さんのこと憧れのお姉さんだなと思って見てる子どもたちがいるわけですね。
はい、
うん、身近にねそういう人がいてくれるといいですよね。
そうですよね。
その頃って得意料理というとちなみに何が得意でした？
得意料理、はい、そうですね、でも味噌汁とかはもう何回も何回も作ってきているので、一度味噌汁検定っていうのをやったことがありまして、で一人でその最初から最後までお味噌汁を作ろうみたいなので、なんかでスタッフの方が審査してくださるみたいなことが一度ありまして、その時それにも参加して、なんかいつもは教えてばっかりとかあったんですけど、もうそれも5年生とかで参加したので、でもなんか改めて作ってみると、あ、こういうとこもやらないといけなかったんだなとかいうのにも気づけたりとか、結構新しいことにも気づけてよかったなって思ったりとかしてて、今はお味噌汁が得意料理かなって思います。
ちなみに手順を教えてもらっていいですか？お味噌は白味噌ですか？それとも
じゃあ普通の、 味噌です、
うんうん、いいですね。いやなんかね吉田さん今私ふっと思い出したのが、はい、仲良しにシェフが結構いてドイツのなんかホテルのシェフがいるんですよ、はい、料理長が。で最近出汁に凝ってるから味噌スープの作り方を教えてくれて私頼まれて動画でなんかあのビデオで見せてくれないかって言われてすごい今心配になった順番があってたから後でちょっと三浦さんに私教えてもらわないと鰹節とかねその辺までは知ってるんですけど向こうもあの味噌に、ね、種類があるとかその色がこうね麹で違うとか麦味噌とかそういうの違いますよっていうのも知らないのでまずどのお味噌そういう感じですよ
すごい日本の出汁文化が、ね、そうなんですよ。
最近なんかすごくお味噌汁とか飲みたいとか作りたいっていう海外にすごい多いので、うん、いやあの子供クッキングのお子さんにちょっとねその教材ビデオ
子供が作っていただいて
本当ですよ。そうそうそうそう多分私より確かに作れると思うっていうぐらいあんまりあの和食をやっぱり食べる機会が、ね、少ないですからねどうしても、まあ、簡単に作れるんですけどなんか簡単って言うと洋食のイメージになっちゃうから。うーんちなみに吉田さんはどれぐらい和食食べますか、
はい、和食、うん、そうですねなんか和食っていう意識はしてないですけど、うんうん、やっぱりお味噌汁はすごく好きなのでで私関東の出身で、はいうん、お出汁を取るっていうのがあんまりやってなかったんですね、はいはいはい、で関西京都に来て、うんうんうんうん、であの街を歩いてても、うん、お出汁の匂いがプンとしてきたりして あ、はい、いいなと思って京都に来てからその鰹節であ
、
お出汁を取るっていうのを覚えました。
すごいですね
ちょっと後で習いたいです本当です
よねちょっと正しいかどうか確認をそれこそお味噌汁検定私が受けたいぐらい弟子入りしようかしらっていうぐらいに多分今ね聞いてらっしゃる方もうんってなってる方いらっしゃるかもしれませんけど楽しい様子が想像できるんですけど、まあ、まだまだいろんなお話も聞いていこうかなと思いますがここでじゃあ一曲音楽をお届けしましょうか。今回お届けするのはピアノフェイスで I have a dream。 本日のゲストは京都子どもクッキングから三浦さんをお迎えしてお送りしています。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
ものすごい楽しそうなんですよねえそれはねお子さんたちがまた行こうまた行こうってなると思うんですけどどれぐらいのペースで開催されてるんですか。
そうですね室町子どもクッキングは年、ねはい、5回ほど開催しております。はい
一番長いんですねこちらが。
そうです一番長いのがこの室町子どもクッキングです。
はいもう15年ほど、
はい、
この京都子どもクッキングになる前から
そうですね、うん
あでも三浦さんも長く関わってますよね。
結構長いですね。もう10年近いかなと思います。ああ
そうなんですねやっぱそれだけ魅力があるんですよ、うんまあ、食べることって基本ですもんね。
はいそうですね、
うん、小さい頃からちゃんとそれにねあの思いを向けられるっていうのはすごいいい機会かなと。割と無頓着な方も多いですから忙しいとどうしてもねさてさてじゃあその中で、まあ、普段、ね、和食ですけれどそれ以外のものを作るタイミングもあるんですね。
そうなんです、うん、今年1回、はい和菓子を作る会を行っておりまして、和菓子を作った後みんなでお茶会をするっていうふうにして、うんうんうんうん、和室を使って子どもたちが、はい子どもたちにその和菓子を持ってって、はい、お茶を持ってってみたいなおもてなしをするっていうふうに、みんなでおもてなしをし合っているようなこともしています、
いいですね。珍しいめったにない機会ですよねそれも。じゃあその時は、どなたが教えてくれるんですか和菓子。
そうですね最近は、菓子工業組合の青年部の方に来ていただいて、本当に和菓子を作っている職人さんから和菓子を教えていただいているんです。
はい すごいですね。あのさっきねちらっとお聞きしましたけど、つながりってすごい大事にされてるっていう話で、はい、なんかいろんな方とのそういうご縁で、ね、いろんなことがどんどんどんどん広がってらっしゃるんだろうなと思うんですけど、本当にいろんな方が関わってくれてますよね。
はい、いろんな方が、それこそこの職人さんたちも、はい、スタッフの方からの知り合いという形でいろいろ紹介していただいたりっていうので、いろいろ輪が広がっていって、いろんなところにつながって、こんなこと、いろんなことができてくるようになっています。
まだまだでもつながり欲しいですよね。
そうですね、
ね、聞いてらっしゃって見学行きたいなの方とかね、スタッフで何かお手伝いしたいなっていう方はもちろん OK ですね。
はい、もちろんです。
はい、ぜひぜひね、お気軽にお問い合わせしていただけたらなと思うんですけど、今の和菓子作りが7月の20日ですね。
はい、そうですね。
そして夏休み期間中ぐらいにもあるんでしたっけ。
そうですね、はい、8月4日にございます。
は
い、
あ、こちらは、何をされるんですか。
こちらは、エコロジーセンターで、
はい、伏見区の
伏見区のエコロジーセンターで、今回は、
和食ですか。
和食も作ろうと、はい、うんうんうん、という活動をするということになってます。
はい、こちらも、行きたいなっていう方はお問い合わせをして参加申し込みすればいいんですか。はい、
ホームページの方にフォームが上がっておりますので、はい、そちらから申し込んでいただければ、はい、申し込んでいただけます。
はい、定員ってちなみにどれぐらいですか。
そうですね、はい、定員は特には決まっていませんので、はい、
入れる限り
、まあ、なるべく多くの方に来ていただきたいな、はいね、と思っております。
その時興味のある大人の方も、ね、一緒に来ていただいて見守っていただいたら活動の様子も見られるでしょうし、はいね、ここでこう何かしたいなっていう方も多分いらっしゃると思うんですよ。夏休みぐらいだったらちょうどお子さんとね連れて行かれてご覧になったらいいきっかけになるんじゃないかなと思うんですけど、
まあ、今はね参加費がとっても安いですよね。はいはい、
そうですよね。参加費はいくらでしたっけ。
そうですね、子供の方は今、うん、室町子ども区は室町小学校の子どもたちのみで行っていますので、そちらは、社会福祉協議会との関係で300円という形を取ってまして、エコ線の方は今650円という形で、はい、
そうなんですね。材料費入るんですよねこれ。
そうですね。
すごい、なんて良心的な。ぜひぜひね、じゃあエコロジーセンターの方をね、多くの方皆さんお問い合わせいただけたらなと思いますが、これがもう一回日にちをください。8月の
8月の4日
で, 4日でしたっけ。はい、そうですよね。じゃあホームページ検索していただいて、でね、何か関わりたいなという方ももちろんお気軽にお問い合わせいただけたらと思いますね。いや、吉田さんだってこうやって聞いててもなんかワクワクしますもん ね,
ねえ、なんかなんて贅沢な時間な
のね。え、本当に
大人も参加したいような素敵なプログラムですよね。
確かに、ね、で大人もといえば、あの本もね出されてるんですよね。自分で作る簡単ご飯という本を出されてて、これが見せていただいたら大人が見ても絶対役に立ちますよ。できるつもりの、
はい、
なんですよ。結構慣れてる方も基本の基本抜けてたり、出汁の取り方とかね、細かいところとか、そうですね、そうですよ。改めてチェックされるのもいいですし、あとお子さんと一緒にねご覧になったら一番いいんじゃないかなって。
そうです ね,
ねえ、夏休みとかいいんじゃないですか。
最初の親子で最初の、
そうですよ、お昼ご飯作りですよ。
楽しそう。
うん、本当に、ね、今回吉田さんがね、はい、ご紹介してくださったんですけど、
はい、
うん、どんな、印象でした団体さん。
なんか市民活動総合センターというところに最初にお越しくださって、で、いろいろと団体のお話をお聞きしてたら、うん、本当にさまざまな方たちが素敵に、はい、活動の団体を作っていらっしゃる様子が伝わってきて、でその時になんか子どもたちの様子をお話しくださったんですけど、本当になんかもう愛情たっぷりの可愛い姿がなんか目に浮かぶようなお話で、これはぜひと思って、はい、
ぱりね、いろんな面白い話もお伺いできましたもんね、
はい、
三浦さん今からまだ関わっていかれると思いますけど、はい、今後どうなっていったらいいなと思いますか？
そうですね、さらにいろんな方とつながりを持って活動を大きくしていけたらなと思っております、
ね、そのためにもね、いろんな思いの方がどんどんと、ね、つながってくださったらなと。今回ここに来ていただいたのもつながりですもんね。
はい、そうですね。
たまに本当に不思議だなと思いますもんね。人と同士ってね、何が始まるかわからないっていうつながりもありますから面白そうです。じゃあお味噌汁の作り方をしっかりと教えていただく習うんかいっていう感じですけど、
三浦さんの進路がそれに、
あ、そっかそっかそうですよね、進路も決まっちゃったんですね。
はい、今大学は栄養系の大学に入りました。
あ、やっぱり影響ありました？
はい、結構、周りのスタッフの方が、はい、栄養の関係の方が多かったので、そこから自分も目指すようになりました。
そうなんですね。あ、じゃあ献立考えたりの時もやっぱり栄養しっかり、
そうですね、考えたりしないといけないので、
やっぱり和食だとちょっとタンパク質取るの難しいかなと思ったりしますけど、この辺はお豆腐とか豆類とか、ですね、興味深いですね。このあたりも今後の活動もね、見せていただきたいなと思いますが、ちなみにお問い合わせ先はどちらに、ホームページ検索すればいいですか？
はい、ホームページの方に連絡、お問い合わせや、はい、メールアドレスなども載っておりますので、お気軽に、はい、連絡ください。
京都子どもクッキングさんですね。 Facebook ページも、
はい、Facebook もございます。
ありますよね。ぜひぜひ検索してみてください。で、皆さん今日はどうでしたでしょうか？
でも楽しかったですいろんなお話ができてよかったです
本当にあっという間でしたねでお気軽に皆さんお問い合わせください。京都子どもクッキング検索してみてください。じゃあ吉田さんも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。